ようございます。聖書と福音の時間です。阪神大震災直後の神戸を写した写真を先日見ました。今の神戸からは想像できない景色に言葉を失いました。ある記事に、建物は復興したけれど人々の心の傷は癒えていないと書いていたのを思い出します。人の心を真に癒すことのできる方、聖書の神はそのようなお方なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。昨年末、ネイチャーという科学論文専門誌に日本人科学者の論文が掲載されました。画期的手法によるアンモニアの合成方法についての論文です。実はアンモニアというのは究極のエコエネルギーになる可能性があるんですね。というのは、燃やせばエネルギーを取り出せるんですが、排出するのは窒素と水だけなんです。二酸化炭素は一切出しません。実に環境に優しいエネルギーなんですね。ところが今の作り方では、数百気圧と数百度という高温高圧状態が必要なんです。この状態を作り出すために石油を燃やすので、結局エコエネルギーにはならないと思われてたんですね。ところが、今回、東大の西林淳教授のグループは、常温常圧の下でアンモニアを作り出す方法を発見したんです。どうやるんでしょうか。モリブデンという物質を使って特別な触媒を作ったんですね。触媒というのは化学反応のスピードを速める物質です。この化合物を窒素と有機溶剤を閉じ込めた試験管の中に放り込んでやると20時間でアンモニアができるんですね。化石燃料は一切使いません。非常に安く、早く、簡単に究極のエネルギーを作ることに成功したんです。それで世界的権威の科学雑誌がそれを取り上げたんですね。ところで、西林さんたちはどのようにしてこの方法を思いついたんでしょう。実はモデルがあったんですね。一体何でしょうか。レンゲソウなんです。よく収穫が終わった後の田んぼや畑にレンゲが植えられてますね。どうしてレンゲソウを植えるんでしょうか。実はほとんどの植物は土の中の窒素分を根っこから吸収して実を結ぶんです。だから畑の土は収穫すればするほど窒素分が抜けていくんですね。これを痩せた土地というんです。ですから普通は石灰窒素という化学肥料を撒くんですね。ところが植物の中でもマメ科の草は自前で空気中の窒素を取り込んでいく能力があるんです。レンゲソウもマメ科の植物なんです。空気中の窒素を吸収して地面の根っこに蓄えるんですね。西林さんのグループはこのレンゲを徹底的に研究したんです。どうしてレンゲソウは普通の温度、普通の大気圧下で窒素を取り込めるんだろう。それはこのレンゲソウが触媒を使って窒素を取り込んでいるからです。このレンゲのメカニズムをそのまま工業的にモノマネたことで完成したのがこのアンモニア合成方法なんですね。ところで、世界のネイチャーも評価する西林さんたちの合成方法は、最高の頭脳が時間と試行錯誤と努力を積み重ねることでようやくたどり着いた答えなんです。決して偶然発見した方法ではありません。知的な努力の結果なんです。では、このアンモニア合成方法が人間の知的研究の末に生み出されたものだとするなら、この方法の元々のお手本となったレンゲソウの持つシステムも何者か知的設計者によるものだと言えるんじゃないでしょうか。賢い研究者がいなければ素晴らしい研究結果は生まれません。ならば、賢い作者がいなければ素晴らしいシステムを持った自然界も存在できるわけがないんですね。素晴らしい自然界は素晴らしい作者がいるということの証拠なのです。聖書は この自然界の作者を紹介しています。植物を見事なシステムを持つものとして作られた方、この植物が生きるための地球環境を作られた方、地球が存在するために必要な物質を作り、宇宙を作り、重力を作り、全宇宙を作られた方がおられるんですね。そうでないと、このように見事なシステムが一人でに展開できるわけがありません。この全宇宙を作りになった方を、聖書は神、創造主と呼んでいるのです。ところで、科学の世界で素晴らしい発見発明をした人は、尊敬と称賛と報いが贈られますね。ノーベル賞はその典型だと思います。ちなみに2000年以降、自然科学分野のノーベル賞受賞者を見ると、日本人は10人も出してるんですよね。これはアメリカに次いで世界で2番目です。3位のイギリスは7人ですから、日本の科学者の水準がいかに高いかということがよくわかりますね。このノーベル賞を受賞した方々は、受賞式に先立って、ノーベルウィークという1週間を過ごすんです。国王と謁見したり、ノーベルゆかりの地に行ったり、パーティーに出席したりするんですね。そしてノーベルの命日である12月10日にストックホルムのコンサートホールで授賞式が行われるのです。受賞後にノーベルレクチャーという記念講演を行いますが、皆が注目するんですね。そして約1億円の賞金が与えられるんです。人類の歴史に貢献した一つの発見、一つの発明に対して、最高の名誉、最高のもてなし、最高の尊敬、そして最高の報いが与えられるんです。そしてそれに対して誰も異議を唱える者はいません。誰もが、そうされるにふさわしいなぁ、当然だなぁと考えるんです。異業を成し遂げた人は、尊敬を受けて叱るべきだと、誰もが考えるんですね。ところで、この世界を作りになった創造主なる神様は、人類にどれほどすごいことをしてくださったんでしょう。一つの発明ではなく、自然界のすべてを発明されたのです。一つの貢献ではなく、人が生きていくために必要なすべてを支えておられる方なのです。神様の発明したもの、神がお作りになったものの世話になっていない人間は一人もいません。空気も、水も、太陽も、大地も、すべては神の発明品なのです。ところが多くの人は、このとびっきり偉大な知恵者に対して、称賛することなく、尊敬することもなく、感謝することもないのです。それどころか、そんな神様なんか存在しないとまで嘘吹くんですね。人間の中の偉大な科学者に感謝や尊敬を捧げることが当たり前のことであるならば、科学者が研究対象としている自然界そのものをお作りになった創造主に礼拝を捧げるのはもっともっと当たり前のことではないでしょうか。聖書の中にこのような御言葉があります。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。神とは万物の存在の原因にして目的なる方だと聖書は語るのです。この万物の中にはあなたも含まれています。あなたを作られた目的も原因も一切はこの神の中にあるんです。神様はなぜあなたを作られたのでしょう。栄光に導くためだと書いてありましたね。イエス・キリストという救い主があなたの罪を解決してくださったので、このキリストを受け取る者のゴールは栄光なのだと語っているのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストを信じ、自分の本当の作り主のもとに立ち返ってください。 心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。